葉通りになるっていうのが本当の絶対法則よね。でそのありがとうございますが最高のプラスの言葉や、新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱい、これがありがとうございますの言葉やね。だからその最高の言葉をもう一心不乱に唱えたら最高の姿になるのはこれ法則なんだ。だから言葉が先よね。今選んで使う言葉がすぐに形に出てくるの本当はね。ただその過去に積み重ねた言葉が残ってたらそれが先に出てくるから、心に溜めたことはどれだけあるかによって出方がちょっとは違うというだけで、でも本当にありがとうございます一心不乱に唱えたら過去の言葉も無限のマイナスでも消す力はあるの。順番にマイナスが出てこなければいけないことは絶対ないのね。一心不乱に唱えた時は大きい光が降りたらもう全部消してくれる、過去の無限のマイナスも全部ね。それでそのプラスの言葉がスッと現実化してどんな難病でも一瞬に消えるのよ。奇跡っていうのはいつも起こってるの。本当にありがとうございますを選んで一心不乱に唱える人はいつもそういう奇跡が見せてもらえる。ただそこまで絞り込んで一心不乱に唱えるかどうかよね。他の言葉を選んで使ってしまうところがあるよね。そうだとやっぱり効果が薄くなる。だからもうすがるところがないっていう時にそれを選んだらそれだけ一心不乱に唱えるよね。これしかないって決めた時はね、その時に一番効果が大きい。本当の神様の助けっていうのは人の自由を絶対縛ってこないから、選んでくるのをどこまでも待ってるのよ。で縛ってこないのよ神様の方はね。だからこれだけっていうふうに選んだ時に大きい力が震える。でも他と二股かけたらそっちを先にしなさいってなる。神様の力の大きい方を先にしたら小さい方全部消えてしまうからね。だから小さい方の願いを先に詰まってなさいってなるよね。だから最後に最後に絞り込んできた時に初めて神様の力震える。だからもうどうしようもない、絶対絶命の時に選んだ人が一番いい体験をするんだよ。だから本当の神様の最高の力がどういうふうに降りるかってね、人の想像を超えたもんない。無限の無限の力が、無限に無限いっぱいという力が降り注ぐんです。一大奇跡。病気治るぐらいミニミニ奇跡なんよ、本当はね。ありがとうございますって唱える本当の意味はもっともっといろんな大きい意味がいっぱいあるよね。例えば命がけて祈り続けてるのに病気が治らないっていう人もいてるよね。でもね、自分が神様のお手伝いに来て縁者をみんな救いたいと思ってお祈りしてる人だったら、小さく見て縁者何十万人かいてるとして一人一人の背負ってるマイナスを全部片っ端から自分が身代わりに受けて消してあげようという時だったらね、一人地獄に落ちてる人でも無限の思い持ってるよね。だからその思いを自分が身に引き受けたら、ちょっとやそっとのお祈りだけで全部消えるわけじゃないじゃない。病気をパッと治すぐらいだったら簡単にお祈りで消えていくよね。だから自分は縁者を一人救うためだけでも身代わりに背負ったら、病気だと同じ病気するよね。それが一回のお祈りで消えたとしても、また次の病気が出てきたら、それもまた世話なんでしょ。だから順番に背負い続けて、祈り続けて、一回でずっと消し続けても、一人の人のマイナスを全部消し切るのに、かなり回数唱えないとダメよ。それが何十万人の演者の分ってなったら、簡単には消えないよね。やっぱり表面的には、マイナスを背負った姿をずっと、現れ続けるよね。その仕組みが奥から見て分かっている人は、今この思いを消してもらってる、次はこの思いを消してもらってるってね、一瞬一瞬切り離して見ていけるの。同じものを持続させてる、祈ってるけど効果ないっていうのじゃないよね。一回一回のお祈りは大きい力を発揮してるけども、 たくさんあるから順番に消し続けても、まだ形の上では背負い続ける姿が出てくる。だから本当にお祈りが深くなっても、いっぺんに何万人のもの背負ったら自分の体、病気のような姿を取るよね。一回のお祈りで受けたもの全部消したとしても、次にまた別なものを受けるから、また一回のお祈りで全部消せても、また次のもの受けて。だから救ってほしいっていう人と救いに立っている人との働きは違うの。救ってほしいって言うだけだったら簡単に救ってくれる。病気でも治してほしいって言うだけだったら、ちょっとお祈りして神様に波合わせたら簡単に一瞬に消えるの。でも神様を手伝いしたいっていう気持ちでお祈りに命かけている人だったら目的が違うのよ。自分の背負ってる思いを消してほしい、病気を治してほしいじゃないの。演者を救いたいの。演者の思いを消してあげて、演者が本当の悟り開けるようにそのお手伝いをしたいの。助け続けたいの。だから自分は一心に七難八苦を背負って祈らなあかんのね。それで神様の大きい光が降りてくる。だからその人自身はそうすることによって神様の大きい光を受けて、大きい光の自分になるの。だからどちらが幸せかってね、神様のお手伝い行きたい人は何万倍何億倍幸せな大きい自分になる。だから同じありがとうございますでも光の降り方が全部違うの。一人一人の受け方一つでね、神様の助けはその人に合わせた助け方をしてくるよね。だからどちらを選ぶか、助けてほしいっていうのはまだ処方なの。神様のお手伝いをさせてほしい、みんなを救いたい、みんなをお祈りをできる人に変えたいっていうね。そのためにはたくさん背負ってる思いを取ってあげないとできないからね。まず思いを軽くしてあげたい、そしてその思いを大きく消してあげたいという願いがいるね。な、自分は今どの生き方をしているかよね。自分の小さい願いや思いを生きてたら小さい生き方になるよね。でも本当に神様お手伝いをしたいって言うんだったら、自分のことを忘れた方がいいの、ね、自分のことは何も考えんでいいのよね。ただ神様のお手伝いに恩返しに生きようとしてたらいいよね。その時に神様の助けっていうのはいつも無限倍の助けが後押ししてくれる。ありがとうございますは全てをきれいにする光の大シャワーじゃね、洗濯機どころじゃないよね。大きい光が降りてみんなをきれいにしてしまうんだから、だから自分がこうスイッチを入れなあかんよね。ありがとうございますっていうスイッチを入れてあげる役目よね。自分の汚れだけでスイッチ入れる人もあるかもしれないけど、でも同じスイッチでね、自分のもんだけじゃなしに大勢の人のもんも同時にね消してくれるの。だから本当は逆よね。自分一人だけのもんだったら一人だけの分の光でいいんじゃない。小さく降りる光がね。でもみんなも一緒にってなると大きい光がいるのよね。だから大きい光が降りたら自分はもうものすごく大きい光を浴びるね。一人の時の光よりも大きい光を浴びるから自分の変化が進歩が飛躍的に大きくなる。だから自分のことをほっといた方がいいのね。みんなの幸せだけを祈る方が祈りは大きい効果がある。これもやっぱり法則よね。自分の与えたものが与え返される。自分と同じ姿が周りの姿になって出てくるから、自分が周りのことを一生懸命考えて幸せを与えようとしたら周りが全部同じようにしてくれるのよね。自分のすることと同じようにしてくれるから、みんなが祈ってくれる、みんなが大きい幸せを与えてくれる。これ人がじゃない、背後の神様が、奥の神様が同じようにしてくれるね。だから自分のことをほっといて周りのためだけに恩返しに来たら 必ず無限倍の助けが降り注ぐ全体から。だからどちらが早く幸せになれるかっていうね。全体のために働く方がいい。だから自分が一人早く悟ろうという人は進歩が遅い。でも自分を一番最後にしてみんなを先に悟らせたいという働きは一番早く悟る。原理がそうなってるね。自分が与えた通りに与え返される。自分の選んだ言葉通りに全部なっていく。言葉がやっぱ一番大事よね。みんなを先に悟らせたいという言葉は周りの全てが自分を一番先に悟らせたいというふうに働くね。だから言葉通りになって自分が一番早く悟りを開かせてもらえる。言葉っていうのは本当のプラスの言葉かどうかっていうのをね、見極めが一番大事なの。本当のプラスの言葉は神様から降り注ぐ新たなプラスの光の言葉や。過去の言葉じゃないのね。過去の言葉は全部マイナスや。いつも新たに降り注ぐプラスの言葉でないとダメね。だからありがとうございますっていう言葉は、新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限にいっぱいっていう意味を持った言葉だね。常に新たな大きいプラスの言葉になってる。だから言葉通りに大きいプラスが現れてくる。過去の言葉は全部マイナスっていう意味ね。みんなを幸せにするために何かプラスのいいことをしたとするでしょ。その時ね、プラスのことをしたっていう、これはいいことなのね。でもね、そのしたことを、例えば右手でしたことを左手に知らせたら消えるのも帳消し。隠さないとダメなの。いいことをしたっていうだけを残さないとダメ。右手のしたこと左手知らせたらダメなの。ましてや他の人に知らせるようだったら大きいマイナスになる。みんなこれなかなか気づかんけど、本当の徳を積む、プラスを積むっていうのはそうなのね。自分のしたことを言葉にしたらダメね。過去のことを言葉にしたらマイナスになる。だからいいことをして褒められたら、いいことをみんなに知らせたことになる。だから表彰された帳消しになるって プラスは残らんの。逆なの。マイナスになる。で、実際言葉にするときは、今してるんじゃないの。済んだことを言葉にしてるだけだから、空手形を乱発する。空手形を出したら、償い寄せになるの。例えば、1万円人に、密かに隠れてプレゼントしたって言うでしょ。この1万円が本当のプラスの1万円だったら、プラスの。思いがいっぱいついてたら、マイナスのお金よね。どれだけ思いがついてるかで、マイナス1億円のお金かもしれない ね。だから同じ1万円をプレゼントしたって言っても、プラスのお金はプラスだけど、普通は大抵マイナスなの。そんなマイナス与えたらマイナス必ず返ってくるよ。それでそのプラスのお金を与えてプラスって言うだけでまた間違いないね。自分がプラスの1万円を与えたって言葉にしたことになるね。そうすると実際その通りに与えないとあかんから、言うたびに1万円ずつ損するの。空手形ってそういうもんよね。だから過去を言葉にしたら大損するの。だからいいことは隠してせなあかん。過去のことを言ったらマイナスを大きく自分が背負うことになる。プラスでもそうなんだね。これがマイナスの言葉だとどうなるか。何倍もマイナスような。過去にマイナスの何か姿で現れたするでしょ。でもそれも本当のマイナスかどうか見極めつかないよね。みんなの身代わりにマイナスを背負って消してくれたかもしれない。それだったらプラスなんよね。またそのマイナスがあって、マイナスがそのまま出て消してるかもしれないでしょ。ただ消してもらってるのよね。いろんな形で。その程度の差はいろいろあってもね。 その消す働きは神様が働いて消してくれてる。消してもらった時にこれをマイナスに見たら、これでプラスをマイナスに見たことになる。もし大きいマイナスをね、小さく消してる神様が見たらね、神様悪く言ったことになるね。そしたら悪く言った人はそれだけのマイナスを背負わなあかん。償いのために働いて神様に返さんなんからね。で、次にまた言葉にするじゃない、マイナスを。一回言葉にすることに、自分の言葉が自分に変えるだけだったら一つで済むけど、相手に対して向けた言葉は何倍にも膨らむの。それも同じマイナスの言葉で相手を傷つけるにしてもね、例えば車でもポンコツにね、ぶつかってもそんなに損害賠償せんでいいじゃない。でも高級な新車だったら、同じぶつかり方したら大きい損害賠償取られるよ。だから高い神様、その時働いてくれて、大勢のマイナスを一身に集めて背負わせて消してくれてるとしたらね、神様に対して大きいマイナスのことを投げかけたことになるよね。そしたら損害賠償を大きく払わんなんから、強いマイナスが大きくなる。だからその見極めつかなかったら怖いよね、やっぱり。知らないからでは済まんのよね。知らないほど罪が重たいっていうそこよね。だからその区別がつかないんだったら、神様がマイナスを軽く消して助けてくれてる姿ばっかしって、こういうふうにプラス見てる方がいいの。それをマイナス見ただけで大きいマイナス自分が背負わんな。で、それを繰り返すたびに大きいマイナスを次から次へ背負い続けるよね。人のマイナスを見た言うたって、これだけで自分が何万倍というマイナスを背負ってしまうよ、すぐに。このぐらい言葉って怖い。だからそういうマイナス言葉を使う心の隙を持たない方がいいね。いつもプラスの言葉を使ってたらそういうことないよね。だから「ありがとうございます」っていう言葉を選んで使い続けてたら、マイナスの一言を使わんですわ。だから奇跡が起こるのよ。一心不乱に「ありがとうございます」唱えたら、マイナスの一言使わないから 神様の助けを受けやすいから、大きいマイナス簡単に消える。だから「ありがとうございます」唱えてる人でもね、過去のことをマイナスのことを言葉にしてると効果が少ないのはそこなの。現実をどうのこうのって言ってたら過去の言葉やね、それ。みんなね、今のことじゃない、そんなこと言ってるよ、みんなね。空手形の乱発、マイナスの言葉も全てそうや。だから過去の話はプラスもマイナスも全部マイナスや。使ったらダメなの。過去のことは言ったらダメ、本当はね。どんなにプラスに思うことでも言ったらダメなのね。思いを積み重ねて、マイナス積み重ねるの。だから本当のプラスの言葉は、新たな神様から来るプラスだけ。今使う言葉は神様のプレゼントを受けるためだけがいいの。新たに降り注ぐ神様プラスを受けるための言葉だけでいいのね。だから「ありがとうございます」がいいのよ。ありがとうございますで、ね、神様プレゼントを一瞬一瞬受け続けるだけが最高の受け方になる。だからそれができたらいつも奇跡の連続になる。病気簡単に治るのは超ミニミニ奇跡っていうのね。でも3ヶ月一心不乱にありがとうございます唱えたら、心境がガラッと変わるよ。病気治るぐらいじゃないよね。本当の感謝が湧き上がるように、無条件の幸せ湧き上がるようになっていく。こっちの方が大きい幸せよね。それだけの効果が、力が必ずあるのよ。ありがとうございますを選んで一心不乱に唱えさえすれば、あとは本当の神様と出会うまでいかないともったいないよね。本当の神様と一体感を深めていかないと、ありがとうございますで全て神様ってなってこないとね。